新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
オールナイトコミテン2017-2018 カウントダウン、知ってる収穫ラジオ東西見聞録大集合。
いよいよ押し迫ってきましたね。はい、ということで、はい、オールナイトコミテン2017-2018大人版でございます。東西見聞録サイドで、ございます。これから1時間ほどですね、ちょうど年またぎをですね、我々親父式で何とか持っていこうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この年またぎのゲストでございますが、まずは謎の覆面銀行員バンカーマックです。
こんばんは。何度目かの登場のバンカーマックでございます。よろしくお願いいたします。
はい、そして九州の発行力麻生商事醸造所麻生隆一郎社長でございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして音楽家アレンジャーの中島隆史君、
よろしくお願いします。
遠いよ。
お願いします。
はい、そして発行チャンプ、
はい、
広口宗広君、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
これさ、去年と同じ組み合わせ、
あと小島さんが、
小島さんね、はい、小島さんやっぱ家庭があるからさ、炎上したんだけど中島君はさ、家庭があるの忘れてたでさ
結婚してた
でしょ。なんか今でもさ、お姉ちゃんこうと遊んでるのかなと思ったんだけど、そうでもない。
そんなことない、いつでも指輪外せます
いや だから遊んでんじゃないの。
お母さん筋トレかもしれない。
お母さん、中島君の奥様のお母さん
そっちはやばい。
あ、そうなの？
ヒロミのことを思ってます。
あ、本当？あ、本当？あ、でもほら、奥さん寝てんじゃん。
寝てます。
うん。明日売り出したんだって？
明日
は
初売りですね。
うん、あ、釣りだ。
よかったか。
セーフセーフ。
展示会は明日初売り多いのかな？
あ、どうなんでしょうね。でもみんなやってるもんじゃないですかね。
うん。ちなみに麻生商事さんは明日初売りですか？
あ、もうね、違いますけど。
急に振られて困るんだよね。
発入してくれてる、
そうですね、商品がね、
そうですね、
見られてるかも、はい、
で、あの広口君のところのタグボートグループはどうだ。
はい、そうですね、私たちのタグボートの会社はですね、明けは4日から元気いっぱいに、通常営業をさせていただこうと思ってますね、
はい、
はいはい。
でちなみに、バンカーマックのところの銀行はどんな感じですか。
う
ん、
まあ、初売りっていうかですね、
初貸し、
初貸し、まあ、大体銀行って1月4日から来るんですけど、うん、もうそういう季節感関係なくですね、今銀行金余りまくってますんで。
そうだよね、余ってんだよね、
年中初売りみたいなもんです。
知ってる、みんな余ってんだよ、うん、でも貸してくれなかったよね。ということでこのメンバーでやっていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7。
はい、ということでですね、いよいよ年の瀬でございます。2017年、皆さんにとってどんな年だったのかなということをですね、なんかね、去年のさ、 はい、去年の、大晦日もここで番組をやってたんだけど、うん、痩せてたよね。
そうなんですよ、うんうん、年のせいになってきたらですね、うん、だんだんもうあのあまりね、会社は関係ないですよ、うん、ちゃんとした会社なんですけど、痩せちゃうんですよね。やっぱ、はい、そうですね、やっぱお客さんも
なんかマラソンとかして痩せてなかった？
そうなんですよ、もう去年はですね、うん、まあ、マラソンをして体から、ね、あの心と体の鍛え方じゃないですけど、うんうん、って30日間で9キロ、
すごい、
すごいですね、はい、もうとあるそのジム、うん、何ザップかちょっと忘れましたけども、
ライジャップね、うん、ライジャップね
に行く必要はないんだと、そこに金払うんじゃなくて、僕らはもう公園があるんだと、
う
ん、
そうね、
はい、僕らの税金でのだ、まあ公園と靴さえあれば、うん、もうこうできるんだよっていうのはありますけどね、うん、
なるほどね、
はい、
はい、僕あの8ヶ月かけまして、26キロほど、
素晴らしい、
すごいですよね。
で最後の試合をですね、1月の2、3、4と某所で山ごもりをするんですけど、ここで、いわゆるファスティングをやります。
ファスティング、
はい、味噌汁ファスティングをやります。
素晴らしいですね。
もちろんその味噌は、はい、家族の味噌を使ってですね
やっぱりね、
素晴らしいですね。
麻生さんの手から出た常在菌を体に入れつつですね体を再生していこうかな、最後の仕上げでして
まあ大分のマルショックとかで買えますからね。
大分の
ね、
すいませんね、なんかありがとうございます
あのバンカーマックも昨日買い込んできましたんで、
ありがとうございます。
マックはさ何個買ったの？
家族の味噌は僕家族一人なんで1個ですよ
醤油はよ、
醤油はあのカボス1本と、うん、あと普通の五元醤油1本と、うんうん、あと別府駅 の、 あの売店で、うん、はいはいはい、味噌マヨネーズ2本買いました、
は
い、
おお、素晴らしい、はい、味噌マヨもあれうまいよ、結構
うまいですね、う
ん、なんかね噂によると、噂ですよ、まだ試してないんだけどね、うんうん、トーストに焼いてこう、うん、一緒に塗って食べると、
あ、はいはいはい、あ、いいですね。
この感じ。
合いますね、
うんうん、
はいはい。
山崎だとやばいよ。うん、あ、いやいやいやいや。パンに合いますよね。
そうですね。パンに合うように作った商品なんで一応ですね。
そうかそうか、う
ん。
マヨネーズのパンってありえたけども、味噌とパンって、そういう組み合わせで今までなかったですよね。
うんうん、そうですね。
九州の箱根ツアーでは、パンそのものと生地を味噌でこう作ったりとかね、そういうのもあったんだけども、うん、パンと味噌って合うでしょ。
そうですね、やっぱパンと味噌が合うというよりも、味噌がそのなんですか、形が変わりますし、使いバリエーションが多いので、やっぱ当然パンにも合いますし、もう何でも合いますよね。味噌ちゃすごいもんと思いますよ、本当。
まあ、そんなですね、味噌醤油をまあ体に入れつつですね、健康維持をしてきましたけれども、
はい、
まあ日本人の心を大事にする皆さんですから、なんかちょっと ね、パソコンで遊んでるんだ、ここで
醤油の商品
をチェックしたんで今
見て
エロ動画見てんじゃないだろうね、これね。
別壁にあの AMM のフォームが入ってます
で、ちょっと振り返りたいと思います、まあ、あの食の話になっておりますが、皆さんにとって2017年はどんな年だったのかなってことを聞いてみたいと思いますが、マックからどうでしょう、うん、
あの僕確か去年のこの場で、うん、あのなんか捨てられる銀行っていう本が流行りだしてるぐらいの話をなんかしたような記憶があるんですけどね。でこの1年で急激にあのこの業界何が進んできたかっていうと、フィンテックっていう言葉が、まあ去年もあったんですけど、今年一般の人に浸透したんじゃないかなと思うんですよね。でまあどういうことかっていうと、あのまあ AI とかまあそういう便利なIT 技術が、うん、金融の世界で完全に入り込んできているというようなあのことなんで、例えばあのなんか融資を受けるときに銀行員が頭使って判断せずに、もう AI が判断しちゃうんじゃないかっていうような、ね、ことがだんだん言われ始めてきましたけど、そうなるとあのなんかあの便利になるとより本質を知っている人が減るっていう、なんかそういう、まあ、相反する関係って世の中あると思うんですけど、なんで余計あの審査能力の下がってきているっていうかですね、そういうのはなんか感じるなと、うんうん、他の、同業者とですね、うんうん、話してて、なんかそういうの10年前と比べると明らかに違うし、うんうん、まあ年々、落ちてきてるんじゃないかなと、うんうん、だから より、まあ、これお聞きになってる方、経営者の方多いと思うんですけど、よりこちらサイドから、まあ、その視聴者サイドから銀行を育てるっていう意識が必要なんじゃないかなと、まあ、そういう総括させていただこうかなと思います。
堀江 代の判断をスピードを上げるためにそれを取り入れてるん
ですか？スピードもありますけど、あとはなんか平準化っていうんですかね、その人によって判断が違ったりするといけないですし、ただまだそれ取り入れきれてないんですよ。この業界だけ他の業界と比べて20年ぐらいそういう IT 化って遅れてるんで、他の業界がだいたい2000年前後でこういろいろ便利になってきてる時に、金融業界って金融ビッグバンっていう言葉があったの、20年ぐらい前にあったと思うんですけど、あれ便利さを便利になる方向を履き違えたんですよね。銀行で保険商品だとか投資信託買えるようになることが便利だっていう間違った便利さを銀行内に植え付けてしまって、でもそれで便利だって感じた消費者っていなかったじゃないですか。逆になんか企業の方からすると抱き合わせで変な商品 PR されたりとか、で融資の相談だけしたいのになんで投資信託の相談持ってくるのよみたいな、全然畑違いな会話ってあったと思うんですけど、それがなんか金融ビッグバンの弊害みたいな形で、
なんかどっかさ、ある某さ、地方銀行の本店で振り込みしなきゃなんないと思って走り込んでいったらさ、ATM がないんだよ、ATM がないんだよ、今時、だファックスがないぐらいのレベルなんだよさ、ATM がないって、こんな銀行あるの、
ATM がね、それは、ネットバンキングが
いやいやいや、普通にもうだから、お金を振り込みたいんですけどって言ったら、窓口から全部こう、
ああ、そっちですか、遅れすぎててって話ですか、
それ
やばいっすね、
やばいよ、うちの、もう大分事務所の前の銀行よ、
はいはい、
いやいやいやいやいやいやいやいや、ないのよ、ないの、びっくりした、俺もびっくりした
けど、全部じゃなくて、その店舗だけなかったってこと、
そこだけないのかもしれないけどね、びっくりしたんだけどね。まあ、そんなもんね、含めて。で、AI は今年が分岐点なんですよ。ものづくり補助金が、AI、まあ、IoT をかませて AI ロボットをの条件で今年はものづくり補助金出てるんで、中小企業にバッと今年入ったわけですよ。何百何千なのかな、入ってる。だから今 AI 入ったんで、 AI は育っていきますから、今年から徐々に、だ5年後とか振り返ってみてならば、2017年のものづくり補助金が始まりだってことになりかねないっていう、
確かに
僕らはそこマークをしてるんですよ。だって現にね、スマホとかのアプリで AI 導入したアプリがいっぱいあるじゃない。フィンクとかもそうですよね。もうどんどんどん増えてるっていうことは、この後ガラッと変わる流れが来るなと思ってですね。はい、そんな中で、麻生さんにじゃあ2017年いかがでしたか。
そうですね、まあね、会社のことよりも個人的な形で、
おっと、
ね、
こっちか、
おっと、まあね、それはまあともかくして
ラジオだと今の小指見えないんです
言っちゃってるしねまあ個人的に、まあそのね、その今回はね、銀行の方もおられるので、あれなんですけれども、個人的にその仮想通貨が、まあそうそう、まあビットコインで今宣伝してるからあれですけれども、それの今後の推移、これなんか自分の抱負よりなんか聞いて質問ですけれども、まずちょっと質問したいんですけどね、ちょっと仮想通貨の今後の、まあ成り行きというか、
やべ、これちょっと答えれね
えお、なんかちょっと
これ太めすぎてよくわかんねえ、
これまあ簡単でもいいですけど、
まあ、だからバンカーマックなんじゃない、バンカーマックだからさ、感覚してるからね、
いやこれちょっと今ね、僕勉強始めたばっかりなんですよ、
まあ、変なことは言えないと、
はい、あのね、はい、結構ね、俺何人かに言われた、やった方がいいよって、もう私、いくらいくら50万突っ込んだけど、270万になったよとか、そういうのはね来てる。
いやね、実際ね、僕もやってるんですよ、それは何十万も突っ込んでないですけれども、まあ、そのどういう風なシステムで今後どういう風に変わっていくのかっていうのが個人的に、まあ、
体感しよう
と、そうそうそう、知りたい。でもやっぱね、上がったりとかはするんですけれども、ただこれが本当にじゃあ今そのマネー、現金から、いわゆるその何て言うんだろう、電子マネーになっていったじゃないですか、じゃあそこから、じゃあその、いわゆる仮想通貨、政府が認定しない通貨っていうものが今後どう市場に出回っていくのかとか、今後それが取って変わるのかっていうのは、まあ、分かんないですけれども、でもそういうもののアクシデント、まあ、アクションがあったっていうことは、今後時代の変化に、まあ、どう変わっていくか分かんないですけど、一つの不正というか、それになっていくのかなっていうのはちょっと思ってますね。
まあ、今年の総括っていう意味で言えば、仮想通貨業を金融庁が、 と何社か忘れましたけど、うん、登録をしたっていうことは、うんね、あれは明確9月ぐらいでしたかね、うん、そう
です
ね、
でまあ三菱、うん、まあメガバンクの1行が仮想通貨やってますけれども、うん、あのそれをまあ導入したんですけれども、うん、まあそれはまあ決済的なもので使うらしいですけれども、うん、っていうことは結構これからまあ良くも悪くも、うん、市場を席巻しだすのかなと思ってはいるんですけどね、
うんうんうん、まあマイルとかはね、うんうん、そもそもまあお金みたいなもんじゃないですか、うんね、ポイントとかもそうじゃないですか、はいはいはい、でもしかするとですよ、
う
ん、取って代わる可能性があるのかなっていうそれはもういちいちさインターナショナルな国と国との境を、うんうん、こうルールでこうガチガチのところをさ、うんうん、あのいろんな協定とかさ条約でやっていてももう追いつかないから、うんうんうんうん、最初規制事実作っちゃえと、
う
んうんうん、ビットコインがバーッと入ったと、
う
んうん、でこれでも
う
円もドルもそこに全部飲み込まれますよと、うんうんうんうん、これある種の世界征服ですよ、うんうん、金融的にね、うんうん、でそういうこともありうるかなっていうのと、うんもう一個はその法的に縛ってこれもあのどっかでストップってかかるとか、うんうん、でこの 両方かなっていうふうに、うんうん、でもあれじゃない最終的にはなんかこうねボーダレスになるんじゃないかなって気がするけどね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうですそうです、う
ん、言えません、うん裏話を
というまあ質問なので、まあ、こんあのでまああのね、
まあ、多分0時過ぎたらさ誰も聞いてないから答えていいよ。
まああとまあ抱負ですね。一応まあ抱負を言わないとね。まあ今年1年間ですね。まあ、災害もね、多くね、大分は本当ね、雨が降ったり、地震が終わったら今度雨が降ったりとかですね、なかなか先の読めない形をすごく危惧してはいるんですけれども、まあ僕らの商売は、浮き沈みのあまり少ない商売なので、まあこうやっていろんな方が弊社商品を気に入っていってね、こうやって宣伝していただけるんで、まあ来年も、より一層、まあ、本業をしっかり固めつつ、まあ、いろんなイベントも含め、まあ、今回ツアーはまた始まっていきますけれども、またそこで新しい商品も含めてですね、まあ、いろんなお客さんに知ってもらって、で、発酵食品の素晴らしさを、まあ、皆さん感じていただければ、そしてね、皆さんのその健康という部分において少しでも寄与できればいいんじゃないかなと思いますので、来年も何卒よろしくお願いいたします。
なんかさ、だんだん話上手くなっちゃったね、なんかね。さすがやなって最近なんかみんな言うもんね。麻生さん話上手くなったね、みたいな。
経験がやっぱ大事ですね。
もうね、その後ね、ジェシタがロッテに入る必要ないね、もうね。はい。ってことで中島くんです。
はい、
あ、まあ、マイクくん。
あ、いいんですか。
あ、中島くんさ、今年は、はい、ね、ラジフェスもやったしね。
あ、そうですね。うん、夏時期にお世話になりました、うん。たくさんのアーティスト紹介させていただいて。
うん、まあその後にアーティストにここでないって言ったら誰も出てこないっていう。
そうなんですよ。
ムカつくな。
あいつら、もう言っときますよ。全員ビンタです。
いやいやいやいやいや。
優しくですね。
カラオケのリモコンかなんか。
あ、いいっすね。
もっと旬な話題。
ってことは首だ。
首ね、ずっとだって、ね、マフラーこうちょっとね、にしときます、ね、
はいはい、
すいません、
ね、2階級合格へ。
いい人生だったな。
でどう最近とか、まあ、その今年の、まあ、反省も含めてさ、
いやもう本当にさっきの深い話からですね、もう本当に平たい話になって申し訳ないんですけれども、まあ、僕個人的には音楽の仕事をさせていただいてて、はい、まあ、こだわりなくですね、効果音だったりとか、まあ、歌物アーティスト系だったりとかそうじゃなかったりとか映像に当てる BGM とか、まあ、いろいろ なんか仕事を音に関わる仕事をいっぱいやらせてもらってるんですけど、今年はですね、インストラクターの仕事がはちゃめちゃに増えましたね。ですね、まあ、音楽教室ですね、うんうん、あと専門学校との仕事が急に増えて、なんでなのかなと思って、もう表層的な部分、初めてギターを弾いてみたとか、まあ、YouTube とか見ればできるはずなんですけど、なんかまだ九州にはこの需要ちょっと残ってるのかなと思って、ただ長く続くとはちょっと僕個人的には思えないので、まああれですね、ネットで調べたらすぐ分かるのプラスアルファに音楽教室っていうのはちょっと今後求められているものがもしかしたらあるんじゃないかなっていうのを感じた1年ではありました、ね、
もうなんかあれじゃない、音楽がさ、プロばっかりじゃなくて結構大衆化して、うん、趣味の中に音楽が存在したり、生活の中に音楽が存在してるっていうところで、やっぱりプロの皆さんが そこをさ、サポートしていく、こんな時代に変わってきたんじゃないかなって、
ね、そうですね、そうですね、かポイント必ずついてきますね、あのなんかよく分かんないんですけど音楽やってみたいですってみたいな方も生徒さんもいらっしゃったりはするんですけど、あのこれを教えてほしいって言って入会してくる生徒さんもいるんで、もうやっぱり時代によって教わりたい部分というのは変わってくるんだろうなというのは思いますね、まあ、どういうポイントをどんな質問が来ても臨機応変に対応できるように僕らは常に構えてい いかないといけないのかなとも思うし、そうですね、伝え方だったりとか話し方とか、まあ、変わってくると思うので、まあ、すごい、まあ、あれですね、楽しかったですね、いい勉強にもなったし、うん、みたいな感じですかね、すいません、はい、なんか
話うまいね、
本当ですかやったー
軽いな
やったーこ
れ。はい、そんな中で、はい、広口くんです。
はい、ですね、今年はですね、私たちその飲食業界でもですね、ちょっとあまり僕はちょっと怒ってることがあるんです
よ。おいいねいいね、
はい、
いいね、
はい、っていうのがですね、うん、僕らの北九州って今のこしま、
怒ってる北朝鮮じゃないよね、
は
い、北九州ね、はい、
もうあっちは呆れてますよね。あ北九州はですね、あの残島宣言っていうものをやってるんですよ、うん、
はいはい、
っていうのがその食べ物を残さないようにしようっていうものをやってたんですけど、今年ですね、その全体的に言えるんですけど、食べ物が捨てられた量がちょっとどっと増えてるんですよ、うん、っていうのがですね、要はあの今バイキングって値段がすごく上がってるんですよ。
そうですね、
でこれの理由としてはバイキングでいろんなものをバババって撮って写真撮ってインスタ映えですよ、いうところのインスタ映えで写真のために食べ物を撮って捨てるっていうことは原価かかる、値段が上がる、でも食べないっていう、このちょっと悪いループに、はい、悪循環になってるんですよね。
でもそれ安倍さんからするとさ、インスタ映えが地方を再生するって言ってんだから、うん、取って金払ってでいいんじゃねえのっていう。
そうですよね。でだから本当、だからバイキングっていうのはもう食べ放題、うん、飲み放題になってしまったら本当そういう、うん、まあバイキングさんだけですね。
う
ん、で
ていうかなんかそのお金の対価をどこに持っていくかでしょ。うん、インスタ映えするためにお金を払ってるっていう、ね。
自己満足ね。
そうですね。
その食に対するねお金ではない。はい、
仮面ライダースナックのさ、仮面ライダーカードを、ね、
そうね、
欲しいときに捨ててたじゃない、
そ そういう
事件、うん、事件というかね、当時あったじゃない、だそれと同じような傾向じゃない、
そうなんですよね。で、まあ、本当、インスタ映えに怒ってますけどね、私は。なんかインスタ映えの料理の盛り付けをしたら、いや、インスタ映えの料理なんかも作れるんですよ、はっきり言って、カラフルにして。でもそのね、うちは日本料理の、ね、うんうん、料理人としてはですね、やっぱ食べやすさ、もう込みの盛り付けなんですよね、それやっぱっどうしても派手高さやってしまって、何ですかねっていうのは悲しいのは、いろんなその、ね、上下とか、ね、左右の付き合いがもうなくなってきてるんじゃないかなっていうか、一人
そうね、
はい、だからその何ですかね、言ってしまったらもう鍋の食べ方分かんないと思うんですよ、
うんうん、鍋奉行が出てくるとさ、うざいとか言われるからね、順番が分かんなくなっちゃう。
そうなんですよね、まあ、そういう風に本当1年間やっぱ影響ってやっぱ出ますからね、そういうので、ただたまたまインスタ映えっていうのが食にも、もちろん景色とか風景だとかですね、まあ、その他もあるんですけど、まあ、流行ればプラスもマイナスも両方とも増えていくんですけど、うん、ちょっと食は、ね、そうですね、残島宣言ってやってる北九州にしてはちょっとそういうニュースはピリッときましたけどね、う
ん、残すことで無駄にカロリーを取る必要がないっていう考え方もあるんですけど、
あ、なるほどですね、
うんうん、
っていう時はですね、僕はそのまずもう最初に注文の仕方からもう勉強していただくしかも
ハンライスって頼むね。
そうですね。
少なめでお願いします。
そうですね。やっぱ本当自分自身の自分でしか分かりませんので、体調だとかですね、まあそういう部分があるんで、まあちょっとなかなかね、もう目で食を食べる時代っていうのがちょっと変わりつつあったかなっていうふうに思った1年でしたね。
なるほどね。はい。食べなんていうの、健康になるためには食べなさいっていうさ、うんうん、まあ、ある種洗脳だと思うんだよね、うん
はい、
で親だって調子が悪かったらそれしっかり食べてスタミナつけて病気治しなさいとか、
うんうん、
でもね、動物はね、病気になったら食べないのよ、
うん、
食べずに内臓に、集まる血流を全部そのウイルスとかに戦うところにこう回して病気と戦おうとするっていう、そもそもの、ね、その洗脳に対して本当のことをね、本当の医学を教えていった方がいいんじゃないかなっていう気がする。
まあ、もちろんね、あの廃棄処分で例えば某コンビニ、うん、で大体の3分の2ぐらい捨てられるらしいので、うん、はい、1個600円のお弁当だったら実は半分以上はゴミの廃棄代になってるっていう、うんうん、
そうですね、恵方巻きなんかもニュースになりましたね、
シーズだけですからね、はい、うんうん、
まあ、そんな、なんかね、正しい栄養学と道徳とちゃんと両方を教えていかなきゃ、どっちも崩れてるような感じがしますよね。まあ、そんな中でですね、ここも道徳をまっすぐと、まっすぐと地域にですね、根付かせようとして、数百年経っておりますが、最近ではですね、そんな除夜の鐘やめてしまえなんて声がですね、あちらこちらで起こっております。ここはですね、もちろんやってますよ。はい。ということで、熊本県、の湯の前でございます。4年連続、生中継でございます。永隆寺の村井ご夫婦。
はい。こんばんは。
明けましてません。明けましてません。まだ。明けてません。まだ。
今年もいろいろとお世話になりました。
お世話になりました。ありがとうございました。
はい。
村井商人からすると、2017年どんな年だったんですかね。
そうですね。いろいろとですね、世の中もですね、やっぱ分断とか対立が、はいはい、なんかこう深まっていたような気がするんですよね。はい。でも、まあ、私自身もですね、はい、まあ、いろいろとこう、まあ、今までこう隠れていたこうものがこう表に出てきたり、う
ん、ありますね。
見えてなかったことに 気がついたりとかですね。
ゴミがあると言っていたのにゴミがなかったり、
はいはいはい、
8億円も値引きをしたのに。ゴミがなかったとかね、はい、ありますね。はい、
まあ、そういうことでですね、なんかいろいろとやっぱりこう、まあ、分断もなんか深くなってきたし、うんうんうんうん、まあ、いよいよこれは仏教でいう、まあ、末法っていうんですけども、はいはい、まあ、もうそういう末法の時代がですね、うんうん、いよいよこう深まってきたかなという感じがしましたですね、うんうん、今年1年はですね、
はい、末法ですけども、はい、現れましたが、誰も辞めないっていうそういう時代でもありますね。
そうですね、
責任も問われてない、
ね、あ、そうなんですよ、はいはい、うんうん、もうやっぱり一人一人のですね、うん、なんかこう考え方とか価値観とかがすごくこう浅はかになってですね、もうなんかこうやっぱ全体を考える力がなくなってきてるというか、はいはいはい、まあ、自分さえ良ければいいって、
ことなかれ主義というかね、
はい、そうなんですよね、うん、そういうのがこう雰囲気がずっと広まっていった感じが特にしましたけどですね。
劇場型社会でしょうかね、まあ、あれはテレビの中で起きていることなんだと、自分の現実とは離れているというような見方なんでしょうかね、うん、もしかすると
それも感じますね、うん、
でも実際僕らが納めている、税金の中からあの費用も出ているわけですよね。
はい、そうですよね、 もちろんそうですね、
はいはいはい、もう一度ですね、その辺もこう再確認しながら、はい、2018年を迎えたいと思いますが、
そうですね、
はい、はい、という中でですね、いよいよあと40秒でございます。そろそろカウントダウンですね、はい、2017年あと30秒でございます。永隆寺さんの除夜の鐘とともにですね、2018年を迎えたいと思います。
そうですね、また幸せな年になるといいですね。
はい、ぜひ、自力で、そして地域の皆さんと力を合わせて、幸せを作っていきたいと思います、はい、あと15秒でございます。なるかな、なるかな、鐘あと10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1。
ならんな、
ならんね、
あ、なりました、聞こえますか、今なりましたけど、
なったなった、いやえー、新年明けましておめでとうございます。いや、なんか周りうるさいぞ、なんだ、
明るいな。
ということでですね、108つの煩悩が消え去って新しい年を迎えると、はい、いうことで、
お、なかなか、ね、
村井さん、
はい、
ところで、108つどころか何発ぐらい、鐘は打つんですか。
ですね、まあ、お客さんたくさん来てくださってて、皆さんに言っていただいてますんで、はい、多分108では終わらないと思う、うん、
なるほど、
はい、
何時ぐらいまで打ってるんですかね。
え、
何時ぐらいから打ってるんですか。何時ぐらいまで打ってるんですか。
まあ、そうです、1時ぐらいまで続くんじゃないかと思います。
なるほど、で、はい、今ね、除夜の鐘が、騒音でうるさいということで、取りやめるお寺が多いじゃないですか。
そうですね、都会の方は特にそうですよね。
あれ都会なんですか、あれは。
都会でしょうね、うん、まあ、うちのお寺の方なんかは、住宅が近くにないので、あまりですね、うんうんうん、まあ、マリトビレさん、好意的にまだね、うん、聞いてくださいますけど。
まあでも除夜の鐘って言ったら風物詩ですよね。
そうですね、この除夜の鐘がまあ、うるさく聞こえたりするっていうことはやっぱりよほどやっぱ心がすさんできたのかなっていう感じがしますね。子どもの声がうるさく感じたりとかですね、保育園の声がうるさいとか、まあ、そういうこともあるでしょうけどですね。
子どもの声うるさくていいじゃないですか。もうそもそもうるさくてうるさいのが子どもですからいいんですよ、そのままで。
うん、ね、そういうね、こう鐘の、
うん、うるさいよ子供たち。言ってることとやってることがガチガチ。
クソだな。この外うるせえな。
確かに。
あれですかね、この流れはどんどんどんどん広がっていって、こう熊本なんかでもそういう声が上がってくるんですかね。
そうですね。まあ。そうならないでほしいと思いますけど、うんうん、まあ、ずっとこの除夜の鐘ですね、うんうん、これからも続けていきたいと思うので、うん、まあ、なるべく皆さんの心がね、うん、これ以上進まない、うん、進まないように。
国語の授業はできないですよ。俳句や短歌とかの授業があってね、除夜の鐘って言ったら季語ですからね、これなくなるってことですよね。そうするとね、
そうですよね、うん、本当ですよね、守っていきたいですよね、うんう
ん、はい、またですね、1月7日のこの番組、村井商人と私のスペシャル、このマンツーマンでですね、2018年を占うという意味で、はい、理念どうあるべきかということをですね、1時間スペシャルでやりますの で、
そうですね、
はい、また、来週の日曜日ですけども、ぜひ、はい、ご期待いただければと思います。
またいろいろとちょっと、はい、私の立場でもお伝えしたいこともあるので、
はい、
ぜひ楽しみにしてまいります、
はい、1週間後よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、自転夫人ありがとう。
今日出番がなかった。
あ、一言言って。セクシーボイス、あ、おめでとうございます。セクシーボイス。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
2018年がいよいよ始まりました。改めて新年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで、新年一発目はですね、やっぱりですね、それなりの大御所から一言メッセージをもらいたいなと思っておりますが、いよいよここで登場でしょうかね。まだもうちょっとかかる、もうちょっとかかる。こうバツじゃないです、これ実は X です。ミスター X がいよいよこの後ですね、つながりますが、はい、まあ
はい、
食の話になるとは思いますけれども、
はいはいはいはい、
このミスター X もですね、食の大会でございます。昨年も出たのかな。昨年は電話、おととし電話中継だったんですね。で、今回はつながったようです。岐阜県のですね、大垣市から、生中継、電話中継が入ります。お、今切り替えがですね、切り替えが
大垣市って寒そうですよね。
冬寒いし、
関ヶ原のすぐ横ですね。
横横で夏は暑いっていうね。まあでもね、料理のお野菜が美味しいところですね、うん、はい、はいはい、着きました。ミスター X、
はい、
どなたでしょうか。
私、南清隆と申します。
どうも、あけましておめでとうございます。
ございます。
おめでとうございます。
清さん、久々です。
あ、そうですよね。
そうなんですよ、
全然呼んでもらってませんでしたからね。
いやいや、そんなことはないんですけどね。
いやいやいや、ね、ゲストの皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。いや、2017年、清さんの目線だとどうですか。
17年ですか。
昨年はどうでしたか。
あ、今や昨年でございますよね。
そうです、そうです。
まあ、いろいろありましたですよね。
はい。
政治的なことから、うんうん、年末になるとあのお相撲のことからね、うんうんうん、いろいろありましたけれども、私個人としましてはですね、はい、去年私が主催しております日本オーガニックレストラン協会という協会が、はい、ございますが、これ新野さんも設立当初はですね、はい、理事として参画していただきまして、はい、今は顧問という形でバックアップをしていただいている団体でございますけども、はい、この団体がなんと3周年を迎えました、ね、
おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。まあ、よく3年やったよなんですけども、
いやいや、獅子奮陣でもう清さんが一人で踏ん張ったような、そんない
やいやいや、新野さんの力も大きいですよ、これは。
いやいや、ちょいちょいぐらいです、ちょいちょい。
いやいやいや、とんでもないです。で、まあ、その3周年の、まあ、記念の大会を東京で開いた。お
お、やりましたね。
で、まあ、当初いろいろ予定をしていたことと違ったりすることもあったんですけれども、うんうんうん、はい、嬉しい誤算もありましてですね、なんと延べ人数でそのセミナーを開いたんですが、うん、そのセミナーに延べ人数で435人もの方が来てた。
すごい。
この手の小さな団体のイベントとしてはね、
はい、
大変なことだと思うんですよね。それだけ、一般の方々にそのオーガニックっていうものが少しは根付いてきたのかなというふうに思ったりして、ちょっとまあ、いい方向に向かっているのではないかと思えた瞬間がございましたですね、はい、
寒い日でした。
あ、そうだったんですよ。
めちゃめちゃ寒かったんです。10月なのに9度だったりしてめちゃくちゃ寒かったんですけどね。
なんか台風が来ちゃってね。
台風と、そう、ちょうどね、台風と寒い日がバッティングしたんですね。
そうでした、そうでした、はいはいはいはい、まあ、そんなこともありましたけれども、うんうん、でもまあ、なんていうんでしょう、こう全体がこう少しですね、そのオーガニックというようなことを、まあ、これキーワードとして今使ってますけれども、
はいはい、
オーガニックっていう方向に、少しこう向いてきたのかなというふうには思ったりしました、
うんうんうん、やっぱりこう、まあ、健康という面ではますます食のオーガニックってのは向かっていくんですかね。
そうあってほしいと思いますし、そうだろうと思うんですが、まあ、そのなぜじゃあそういうふうになってきたのかというそのきっかけを考えますとね、はい、これ結局ね、まあ、311のことに立ち戻るんですね、
はい、
まあ、この311のことがあって、それ以降、うん、一般の方々が自分たちが食べてるものって本当に大丈夫なのっていうような目線を持ち始めたんですね。で当初は、まあ、放射性物質の問題であるとか、うん、そういうようなことが中心だったんですけれども、そこから農薬の問題とか化学肥料の問題、それから食品添加物の問題、そういうようなところにまで、まあ、派生していって、結局、まだまだ全体の中では少数派ではありますけれども、オーガニックっていうところにこう目を向け始めた方々が、まあ、いてくださったっていうようなことなんじゃないかなというふうに、うん、まあ、想像しています。
うんうんうん、
ですので、まあ、そこに、私はそこに今独立いるわけですから、
はい、
その立場の私としてはこの動きを、まあ、減速することなくですね、
はい、
むしろその加速して、続けていけるようにしたいなというふうに思っておりますね。
日本ではそういった流れですけども、これ海外ではオーガニックってどうなんでしょうか。
もっともっと市民権を得てると言いますか、もっともっとポピュラーな感じになっていますね。アメリカなんかでも、まあ、そうではない一般の栽培のものもいっぱい売られてはいるんですけれども、それでもやっぱりオーガニックに目を向ける人たちの数が日本とはもう全然比較にならないほど多いですね。オーガニック農産物の生産量ももう 10% 近くはいっていますしね、
うんうんうん、
事実上 10% ぐらいいってますし、はい、日本はなんとまだまだ 0.18% とかですから
、ね、
比較にならないぐらいなんですけれども、うんうんうん、ヨーロッパはもっともっと進んでますよね、うんうん、デンマークなんかはもう2018年今年からは、全ての農産物をオーガニックにしていくっていうふうに、うんうん、デンマークの政府が発表していますしね、はいはいはい、もともとそういう動きはありました。ドイツなんかもやっぱりオーガニックの動きは日本なんかとは全然比べるものにならないようなことになっているというふうなことなんですよね。 ですので、まあ、それを追いかけるように日本もこれから少し変わっていくんじゃないかなというふうに期待を持ってますけどね。はい、
まあ、そんな中ですね、世界のオーガニック一回見てみたいなという気持ちがあるんですけども、
はい、そうですね、はい、まあ、それは私も同感で、まあ、それをどういうふうな形でね、皆さんにその世界のオーガニックってこういうことなんですかっていうところをお見せできるかなと思ってずっと考えてきたんですけども、はい、今年ですね、まあ、今仮称ですけど、はい、ワールドオーガニックフォーラムという団体を立ち上げようと思ってるんですよ、はいはい、でこれはあの世界中 の, そのオーガニックに関わってる人たち、もちろんこれ消費者っていう意味でもあの関わってる人たちなんですが、まあ、関心を持っている人たち、はい、そういう人たちが情報交換ができる、意見交換ができる場を、まあ、設定するべきなんじゃないかなというふうに私思いましてですね、2018年にはそれを立ち上げることを決意しております。
はい、はい、ワールドオーガニックフォーラム、世界会議ということですね、これは。
そうなんですよ、はい、ですので、まあ、目指すところは言ってみればこうダボス会議のような感じですね、経済界でいうところのダボス会議のようなもの、はいはい、それをまあオーガニックの業界でやっていきたいなというふうに思っておりまして、その第1回大会を今9月で設定をして、
今年の10月ですね、
今年の2018年の10月、
はいはい、
しかもこれ福岡でやろう。
おー、福岡ですよ、皆さん来ますよ。
もうぜひこれ成功させてですね、はい、まあ、世界のオーガニックの動きも加速させたいですし、
はいはいはい、
それから日本の中 の, そのオーガニックというものも、うんうん、もう少しこうしっかりと確立していきたいというふうに考えているところなんですね。
はい、ということはこれからですね、ワールドオーガニックフォーラム、世界会議、はい、オーガニック世界会議というのをですねご注目いただいて、はい、だんだんと情報がこれから露出されてきますね。
そうですね、はい、Facebook とかそれからまあホームページも作成いたしますし、いろんな形で、情報を提供していきますので、ぜひ皆さんにもご覧いただいてですね、はい、お力をいただきたいなというふうに思っております。
はい、はい、まあ、立ち上がる前の段階では、南清隆さんのFacebook ページまたは日本オーガニックレッサン協会の方でも情報が出てきますかね。
そうですね、そういう形で情報を出し始めますので、はい、皆さんにご覧いただきたいというふうに思っております。
はい、そんな中ですけども、日本のオーガニックを代表する清さんとしましては、はい、なんとこの年末に22冊目の本が、
あ、そうなんです。
はい、
そうなんです、出版させていただきましてですね、これ実は体に悪い19の食習慣改訂版。
やっぱり奇数だ。
これ改訂版と言っているだけのことがありましてですね、はいはい、実はこれ2010年に書いた本なんです。
あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、それから何度か再版はされたんですけれども、はいはい、読みたいという方が、数多くいらっしゃいましてですね、この度改訂版を出すことになりまして。
なるほど、ちょっと変わったんですね、修正があったというか。
そうなんです、
バージョンアップですね。
当時の情報から今もう全然情報、例えば何かデータなんかも変わってる場合がありましてですね、それを全部書き換えました、新しいものに。
はいはいはい、
と同時に、新しい章を2章加えまして、いろいろなところをこう改訂をいたしまして、この度12月の22日に新たに出版するということで、私としてはですね、まあ、2010年当時に、書いたものではあるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと早すぎたのかなというふうに思ってもいたところだったんですね、はい、ですので今改めてこの2017年18年にですね、改めてこの本を世に問いたいというふうに思っています、うんうんう
ん、なるほど、まあ、今書店に並び始めているところですかね。
もう並んでおります、
はい、で、はい、もし、書店で見つからない場合は Amazon の方 で,
で、ね、
だとまあネットでも買えますので、ぜひぜひ、
ね、ぜひ、
手に取っていただければと思います。
まとめていただきたいですね。
はい、京さん、年明け早々ありがとうございました。
平子さん、ありがとうございました。
また引き続きですね、この番組とも連携を図っていきましょう。
あ、そうですね、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G, Komiten 77.7。
はい、まあ、そんな中でですね、はい、まあ我々がこの地域の中で、まあ、九州という、ね、地域の中で、漫画マークは若干九州外れてるかもしれませんけども、どんな風にね2018年を作っていくのかなと、いくべきなのかなと。でこれ僕としてはトレンドっていう言葉がありますよね、
はい、
トレンドで、トレンドってね、例えば今年の夏は青い水着が流行りますとか言って言うじゃないですか、でそれってトレンドってもそもそも何なのかっていうふうに追いかけた場合、
はい、
これやっぱりね、そもそもそのメディアの力を持ってコントロールすることができる人たちが最初にもう青い水着が売れるというストーリーを先出ししてるわけですよ、
はい、
そもそも流行らせようとしてるわけですよ、
はい、
生産しちゃったから。でこれはトレンド層なんですよ。で、まあ大手のねメディア系の広告会社がもうそこは最初からストーリーがあるんですよ。それをトレンドと呼びつつ、そのそこと交わらない我々地域でビジネスやってる連中がトレンドだトレンドだって食いついちゃってダメなんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そこは、まあ、いわゆる大手が作ろうとしてる流れ、それはそれで、僕らは地域の中で、どんな商品が本当にいいのか、どういったことをですねお客さんに提案すればいいのかっていうことをですね軸に、つまり流されない自分から流れを作るという側に回る必要があると思ってるんですね。だから対極的に言えばトレンド対運動なんですよ、
うん、
商売を運動化していく。だから麻生さんのところね、この発酵食品食べようよっていう運動をする、音楽をみんなに楽しんでもらおうよっていう運動をする、居酒屋でこんなに安全なものを楽しもうよって運動をする、
うん、
銀行で、こういう動きで銀行と折衝してよっていう運動をする、この小さい運動でどんどんどんどん起こしていくべきだと思うんですね、うん、だから僕らも単に、クライアントの相談を受けて、会社の経営をもっとこうした方がいいですよってことをアドバイスしたりお手伝いするだけじゃなくて、やっぱ運動化していくことが大事だなと思ってるんですね。小さなデモクラシーを皆さんがそれぞれ起こしていくということですよね。するとね、関わってる今その相談をいただいて関わってるものがもう全て小さい運動なんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では居酒屋だって少し一つの運動じゃないですか。
まあそうですよね、うんうん、本当僕たちとしてはですね、その僕たちはもう待つ、まあ、今はいろいろネットだとかそういう広告もありますけれども、そのこう自分たちがこういう運動をしてるよってところにお客さんが来てくれるっていう、またちょっと普通の一般の営業とはまたちょっと違うんですよね。だから言ったら、まあ一人も来ない可能性もゼロではないっていう、こんだけ飲食業界あったらですね。で、まあ、そのうち の店もそうなんですけど、だんだんそのでもバランスは崩れつつあるかなとある思うんですよね、まあ、全体も一回もちゃんとしてっていうやりたいですね。言ったら価格破壊にしてもそうですし、あの第六次産業化もそうですし、そういう本当ですね、なんかまあなんかもうちゃんとするって
言ったら、ちゃんとする言葉にしたよなんかね。
そうですね、
基準を
本当そうなんですよね、
で将軍としての、
はい、
ちゃんとしたはこれですみたいな、
はい、
言語化するというかね。
そうですね。
ね、
メール化してですね。
世の中一回ガラガラポンしたいですよ、
ね。ガラガラポン。
まさにね。
で僕新納さんから教わった用語、うん、ガラガラポンですから、ね、よく使われる。ま
あ、東京で言うとね、三玉近くとおっぺしちゃいって言うんだけどね。
わ、
うん、
からない。わからない。いや、さっきの、うん、時間ちょっと大丈夫ですか、
ね。大丈夫
です。あのさっきあの南さんがいい流れ作ってくれて、うん、要は日本で 0. 何パーセントしか、
そう
し
がちだね、
有機農業がないっていうのは、うん、まあ、つまり。まあ、農協が力を持ちすぎてるっていう話だと思うんですけどね。
まあその農協にね、まあどっかの大手のね、経団連携のところが入って、その上にモンサントがあったりとかするわけじゃないですか。すると農薬漬けになってしまうというね。で農薬をだって農薬を使えって言うんだもんっていうのが農家側の言い分だったりするじゃない。
で銀行も銀行でかまけてるのが農協に出荷してるっていうのはなんか、その販路がすでにできてるみたいな感じで強みとして う審査する人がいるんですよね、人がいるってほとんどそうなんですけど、でなんかそうじゃないとなんかアウトサイダーだからなんか売れるかどうか分かんないからなんか危ないみたいな判断を、まあ、はっきり言えば今まで 99% の、審査者がそういうようなものの見方をしてるんじゃないかなと。で、まあそれぞれの金融機関の中でリスク取れる範囲で、まあ、ちょっと冒険する案件、まあ、つまり有機農業みたいなやつに融資してもいいかなっていうようなことはやってますけど、なんかそれがすっごいアウトサイダーでっていう見方してるんですよね。なんかそれがまず変えたいですよね。で変えるためになんかちょっとした努力してもどうしようもないんで、ガラガラポンしたいなってさっき言っちゃったんですけど、
まあ、運動というね、その徐々に改善していく流れと同時に、ガラガラポンしたいっての
そうそうそう、したいですね、めっちゃしたいですね、
僕らがやってることって、もしかしたら世間一般的にアンダーグラウンドなことなのかもしれないけれども、でも、一人ではできなくても、これ、タッグを組んでコミュニティ化して、で、変えていく、そうすれば、おのずと自分たちの未来は開けれるし、もしかしたら自分たちがやってることが、この新しい新時代においてリーダー的な力になるかもしれないじゃないですか。それが僕らのもしかしたら使命なのかもしれないし、それは、ね、僕らこの中に持ちながら進んでいくのがの、ね、これから重要なんじゃないかなっていうのはすごく僕は感じてるところ、
まとまってしまいましたまだ8分あったんですけどねいや今ね実はあのオリンピックはね、オリンピックはそもそもは反対じゃないけども、根底的には僕反対なんですよ、現状的には反対なんですよ、なんでかって言ったらそのウーマンラッシュアワーのね、漫才の中でもあるんだけども、熊本でも三陸のね、においてもまだ家さえね、仮設に住んでる方が多い中で、今頃ね、今からオリンピックをやってね、とてつもないものを作って何やっとんじゃいっていうね、まあ、それはそれでこう建物っていう視点においてはやっぱりやるべきじゃないんですよ、と同時に小泉進次郎、議員がね、回ってるんですよ全国を、でいろんな農協関係で回って、実はヨーロッパ基準の食を提供しようと思ったら今の日本農業ではダメですよと、わずか数パーセントしかクリアできないと、ってことはオリンピックが、ね、をやる2週間の間はヨーロッパの方々、世界の方々を入れてヨーロッパ基準の食を出そうと思ったら、これほぼ輸入するしかないって、だって、オーガニックの、ね、認証を受けようと思ったら3年間畑をそのまま放置して、ね、さらに作らなきゃなんだからもう間に合わないわけですよ、っていうことを言って期待しないでねっていうふうに火消しに回ってるわけ、でこれ知らない人たちはね、今ねこれからオリンピックだぞ、これからだぞとか言ってみんなね盛り上げようとしてんだけど、いやいやそんなに期待してもね、たかだか2週間に過ぎるのですよと、しかもほぼ輸入ですよと、
いやしかもなんか食品工場に向かってはハサップ通りなさいって言ってるじゃないですか。
言ってます、
あのめっちゃ無責任な話ですよね、
しかもそのオリンピックのためにハサップの基準変わると思うんですよ、だからハサップって言って何なのかっていう、食品の基準っていうのは何なのか、その時のイベントによってコロコロ変わるという、なんかよく分かんないね、
そもそもじゃあ ISO どこ行っちゃったんだってい
うね、そう
で生きてるのも TPP なんだけど、生きてるかどうかも分からない TPP になって
そうそう
そうそういう状態で全然分からないでしょ、
分かんない分かんないです、
まあ例えばね TPP とかが登場した場合に、アメリカでは、エレキギターを使ってるから日本の民謡は民謡というジャンルがあるがだけに、エレキギターが売れなくなっちゃう、だから民謡の三味線をエレキに変えろという圧力がかかったりするわけだよ、
意味が分かんないですね、こっちはこっちとしてあるんですよね、
TPP になるとボーダレスになるので、こちらの経済的に、エレキギターが売れない、経済障壁が三味線にあると、こういう風なボーダレスになっちゃうからね、そこで裁判をした場合国の力が強い方が勝っちゃうから、そこ勝った場合は三味線廃止、エレキに変えろってことになっちゃう、まあ、これは TPP のそもそも その概念です、
ミュージシャンには分かりやすい例えが
素晴らしい、
まあ、そんなことが起きるんじゃないかと言われたんだけども、一番力が強かったアメリカが入ってないので、今はそれほど、表に出てない、出てない、まあでも分からないね、これからさ、どうなるか分からない、はい、いやでもね、変えたいね、なんか僕らの時代っていうかね、時代責任というかね、
や本当にもう、今子供たちに申し訳ないなって思いますもんね、もう先にもう、もう絶対悪くなるって分かってるんで、土下座だけは先にしときたいです、
はい、でもそれ言ったらさ、はい、俺の方が年いっちゃってるんだけど、はい、3.11 で原発がボーン来た時に、はい、一番思ったのは本当ごめんねだよ、
まあ、そうですね、じゃあこの後焼肉おごってください、
やった本当ごめんねでもさ、新幹線だってさ、ね、のぞみもあんな放置状態じゃない、なんかぶっ壊れるまで走っちゃえみたいなのもあるじゃない、
あれもやばかったですもんね、
やばいよ、やばいって決まってんじゃん、ほぼなんか日本のさ世界最先端の技術っていうのはさ、やったらやりっぱなし、あとは壊れたら野となる山となるみたいなところがね、なんかこうブレーキを踏んでそこ振り返ってやめようよってこうならないのかね、
ならないですよね。
あのね、僕は日本作り出しツアーっていうのをハッシュタグで出してます。これね、みんなね、何のことか分かってないですよ。これ、尾、が下の尾です。つまり一番下からひっくり返そうねっていう意味で尾を入れてるわけですね。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
そろそろ新野さん来てもらっていいかなと思うんですけど、はい、もうあっという間にと2時間お届けしてまいりました。
そうですね、
オールナイトコミテン2017-18カウントダウン、知ってる就活東西見聞録大集合ということで、はい、来ました、大集合です。では、ちょっと代表して新野さん、ちょっと社会人チーム、おっさんチームでちょっと今年の抱負をどうぞ。
どうぞ、
はい、おお、いろいろとさっきね、はい、大丈夫ですか？
社会人チーム、
はい、どうぞ。
まずは健康から。
ああ、なるほどね。ちょっとじゃあと麻生さんどうぞ。
まずは発酵から。
まあ、ついにね、僕も30になるんで、
イエーイ、
30らしく頑張りたいと思います。
じゃあもう大人チームぜひ一言言いましょう。
は
い、
何言うの、
あと1分です。はい、まあ、はい、一言で頑張るぞでもいいですよ。
元気に、やって明るくやっていきましょう、
はい、
イエーイ、
はい、
あ、そうですね、僕は、もうちゃんとするですね、
はい、ちゃんとする、
ね、
中国人の彼女じゃないですよ、チャンさんって
ちゃんとする、
じゃあちょっと新野さん、そうです、あ、マック
じゃあちゃんとするが誤解されるんだったらきちんとするって、
おお、なるほどね、はいはい、じゃあちょっと2人で改めて、はい、まあ、明けましておめでとうございますということですね、はい、引き続き、知ってる就活と
ラジオ東西見聞録、
今年1年もよろしくお願いいたしますということで、
九州と東京両方でやってますんでね、
ですね、
両方ぜひお聞きください。
はい、あと15秒です。じゃあ最後は明けましておめでとうございますと言われましょうね。さあ、2時間お付き合いありがとうございました。
明けましておめでとうございます。
さようなら、今年もよろしく。
次回は5回目だよ。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
You are listening to Community Radio Tenji Komite
77.7 オールナイトコミテ2017-2018カウントダウン知ってる？就活ラジオ東西見聞録